今日の御言葉でありましたら、神の福音書で、ご一緒に、お読みしたいと思います。 自分を捨てるということは自分の持っているものは本当のことなら、愛してあげる地位と名誉とか捨てて自分自身を否定して、イエス様を生かすために自分自身の命をも捨てる覚悟がなければなりません。このように自分を否定しなさいというのは、イエス様に従う私クリスチャンに大地盤に課された神様の命令であります。第2番が十字架を言いなさいというふうに言われました。十字架というのは、ギリシャ市民以外で、合格な強盗とか暗殺を行った国を転覆させようと、強行したそういう罪行に行われた最も忌まわしい処刑でありました。で、十字架に処せられる罪人というのは、まず無知で打たれ、その傷ついた方で自分がすぐ十字架を背負って、刑場に向かわなければなりません。そして、刑場に到着いたしますと自分の十字架に、釘付けされて、高く引き上げられます。ですから、太陽の光、また夢に変わる全体重の苦しさ、また死が失血するその苦しさ、死を体験しながら、怯えながら、一日を過ごす、何時間を過ごす、そういう経緯です。そして最後には、死が失血し、ということで、今日のあまり死んでしまうという状況であります。そのような残酷な経緯でありましたけども、十字架にかかるということはそういうことでありました。そしてイエスさんがおっしゃいましたように自分を捨てることと二番目に、己が十字架を追いなさいということであります。確かにイエスキリストを信じることによって不利益をこの世で私たちが生じることがあります。例えば出世できない、例えば免税を得ることはできない、それから、財産を手にすることはできないという不利益を思います。でも、イエス・キリストを信じることによって、この不利益を喜ぶとして、身に持ってきなさい。自分自身を計量、十字架につけて、持ってきなさい。というふうに、イエス様は私たちに命じていらっしゃいます。ですから、不利益になるイエス様を信じることは不利益になるということを喜んで受け入れる。イエス様を信じることをして、社会で認められない不利益を被るということを喜んで自分の十字架と向き合うことをしなければなりません。このようにイエス様に従いたいものは自分を否定することと、2番目には自分の十字架を覆って、そうして十字架を喜ぶとして生活していきなさいとイエス様は教えます。そして最後に第3番にイエス様に私についていきなさいということであります。で、イエス様についていくことは非常に、ついていく難しいことであります。聖書の中のイエス様は、神の子でありまして、私たち人間ですからなかなかそれを続けることはできません。しかしガラテヤ2章の20節にありますように、2つ言いますけど、私はキリストと共に十字架につけられました。前は私で生きるのですが、キリストは私の生きを行うのです。今私はこの部分ですね、今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお手になった神の御子を信じる信仰によっているのです。このように私たちの命はもうすでに神様のものであって、自分のものであるということを、受け入れてはいけないんですね。だから生かされている、今生かされている命はキリストの十字架の死を通して贖い取られたものであること、自分が主人公じゃなく神様が私たち人生の主人公であることを認めるときに、私たちは喜んでイエス様を従うことができます。今日の第二の2章のニュースを小学生と言いますと、誰は自分の現世の命を救うことに真に求める者は、誰でも私のために自分の命を失う者を見出すからである。 この世の命を、生き方を捨てるならば、神様の命の手を生かせると聖書は私に教えています。これに、3つのことですね。自分を捨てる、十字架を追う、そして十字架を追った体を引きずりながらイエス様に従う。この3つのことを、するときにイエス様に従うことができる、考えられます。しかし、私たちは、なぜ、こんなに苦しんで生活しなければならないのでしょうか。それは聖書の中にありますように、幸せから逆転するという現象が起こってまいります。次のところを見ますと、マタイの16の25節に、命を救おうという者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出す。わかりにくい言葉で言いますけれども、この世の命を得ようとする者はそれを失う。要するに、現世の利益を求めている、生活のレジャーを、生活の豊かさ、生活のレジャーを求めている、命を救おうと思うのはそれを失ってしまうという現象が起こります。でも、イエス・キリストのために命を失う、この世の喜びを失うものはそれを、神様の命を見出すことができる。命を救おうと、この世にあって、命を得ようとする者はそれを失い、神様の命を失い、そしてこの世で自分の命を損ずる者は、失う者は神様の命によって活かされるという逆転の、祝福が逆転するという現象が起こってまいります。この中で言いたいのは、この地上で生活したい、この世でマシな生活をしたい、そういうふうに願う人はいないと思いますけれども、もしそれをするならば、神様の永遠の命を失ってしまうということになります。詩編の、40節を見ますと、こう書いてある。己の財産に信念する者や豊かな富も誇る者ども、人は自分の将来も買い戻すことはできない。自分の身の貯金を神に払うことはできない。特に発射です。魂の贖い人は高価であり、永遠に諦めなくてはならない。人は常しえまで生きながらだろうか、墓を見ないだろうか。要するに、私たち人間はこの地上で生きても120年と言われております。しかし神様の身元で、存在するのは永遠に存在するのである。喜びで存在するか、苦しみで存在するか、自分の命を神様に勝っていただき、そしてその命を得るためには、私たちはこの地上の人生を泣き出してもそれを借り取ることはできないという内容であります。このように、私たち命は神様の命を手上がり取らなければ、永遠の命を得ることはできません。日本に最初に来た宣教師であるフランシスコ・ザビエルという方は有名であります。1949年8月15日に、種ヶ島知事と言われておりますね。彼は、聖バラバ、バル、バルナバ、でしたね。学校に入りました時に、兵隊があるで、しかし信仰を見つけていた、青年のロヨラという人に出会ったものですね。で、イオナチウス・ザ・ロヨラという人はフランシスコ・ザビエルよりも学問もいない教育の面では劣っておりましたけども、スペインイエス会を創出したと言われております。そのロヨラがいつも口にしていたのは、人が全世界を設けても自分の命を損じたら何の得になろうか。で、この地上 の、この命を得ても神様の命を失ったら何の得にもならないと実際で言っていたそうですね。で、それを聞いてフランシスコ・ザビエルは宣教になったと言われて、日本に宣教したと言われております。それに、 神様の命を得るためには私は自分の命を、自分がつける必要があります。私たちの人生を委ねる必要があるということであります。聖書の中にこういう言葉が第二章の言葉であります。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら彼と共に奇妙になる。もし私たちが自分の命に生きているならばそれは、イエスキリストを生かさない、まあ、同時にイエスキリストさんによって生かされないということになります。でもイエスキリストと共に、自分の命に死ぬならば、イエスキリストは復活したように新しい命を持って永遠の命を持って生きるように私たちになってはまいります。もう一箇所の御言葉がありますけど、キリストの章の中でこうである。あなた方はキリストのためにキリストを信じ信仰だけでなくキリストのために苦しむものをも賜ったのです。イエスキリストは苦しみの痛みも全部十字架の上で取り除いてくださいました。私たちは、イエスキリストを信じることのゆえに、この地上の苦しみに遭うことはなくまた永遠の滅ぶことはなく永遠の命を持って神の前に存続することができる恵みをいただきました。ですから、イエス様に従う私たち一人一人は本当に聖書の御言葉に従って神様の命を得るために自分の人生を投げ出して従ってイエス様に従っていかなければなりません。イエス様に従うときに、必要なことは大事番組に自分を否定する、イエスキリストを信じることの上に自分の人生を信じたとして、喜んでそれを苦しみを受け入れていく。そしてその中で、そうして毎日の生活の中で聖書の御言葉に従ってイエス様の御旨に従うように私は実践していかなければなりません。そしたら永遠の命に私たちは最後に立てるということは神様からいただくことができます。イエス様がおっしゃったようにキリストの信じる信仰だけでなくキリストと共に苦しみを思う私たちは神様からプレゼントとして与えられております。私は痛むことはなく、そしてまたそこで力強く痛むことなく痛みを感じることなくこの神様に従ってまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を感謝します。あなたが私たちと共にいてくださり、共に人生を背負ってくださることを感謝します。
アーメン。
主にはイエス様、あなたが全部王でください。私たちはその階段の中において、軽く人生を歩むことができることを感じています。また、イエスキリストを信じることによって賜った、あらゆる不利な条件をこの世で私は体験としてますが、それを十字架としてしっかりと受け取っていくことができるように力を与えてください。また助けてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝してお願いいたします。アーメン。